2025年分の勤労苦助奨励金の期限後申請方法と5アセンツ減額基準。2025年分の勤労苦助奨励金の定期申請を逃した場合は、2026年12月1日まで期限後申請ができます。審査後、算定額の95個は3セントで支給され、世帯一食財産要件と重複控除も合わせて確認する必要があります。2025年分の奨励金の期限後申請期間は、2026年6月2日から12月7日までです。期限後申請者は、審査で確定した奨励金算定額の 95% を受給するため、定期申請より 5% 減額されます。勤労事業不強靭助力がある居住者が対象であり、事業所得者と就業人所得者は、半期申請ではなく、定期申請または期限後申請を利用します。財産要件は、2025年6月1日現在の世帯員の財産合計額に基づいて判定し、負債は差し引きません。案内文を受け取っていない場合や、国税庁の資料と実際の内容が異なる場合は、ホームタックスの直接入力申請を利用できます。2025年分の勤労助奨励金の定期申請は、2026年6月初日に終了しました。定期申請を逃した世帯は、2026年6月2日から12月7日まで期限後申請ができますが、審査で確定した奨励金算定額の 5% が減額されます。奨励金は申請するだけで確定する給付金ではありません。国税庁が世帯構成、夫婦合算所得、世帯員の財産、他の控除との重複の有無などを審査した上で、支給の可否と金額を決定します。申請期間と支給時期区分、日程または処理基準対象年2025年、定期申請の前線26、6月1日、期限後申請期間2026年6月2日、12月1日期限後申請の減額算定額の 5% 支給時期、申請日から4ヶ月以内に審査支給することが原則。12月7日を過ぎると、2025年分の期限後申請はできないため、所得財産資料の一部の確認が遅れている場合でも、まず申請の可否と必要な証明書類を確認することをお勧めします。誰が申請できるのか、勤労奨励金は、2025年に勤労所得、事業所得または、就業人所得がある居住者のうち、世帯所得財産要件をすべて満たす場合に申請できます。補助奨励金は、これらの基本要件に加えて、扶養子女の要件を満たす必要があります。所得の種類別の申請方法、2025年の所得形態、申請方法、勤労所得のみがある半期申請または定期申請の対象となる場合があり、定期申請を逃した場合は、期限後申請が可能事業所得がある半期申請の対象ではなく、定期申請または期限後申請を利用。就業人所得がある半期申請の対象ではなく、定期申請または期限後申請を利用、勤労所得と事業所得なが両方ある、定期申請または期限後申請を利用、奨励金対象となる所得がない原則として申請対象外、保険外行員。訪問販売などを含む所得の税法上の分類は、実際の契約名称ではなく、国税庁に申告された所得の種類によって異なる場合があります。すでに半期申請した場合、2025年分の勤労奨励金を半期申請し勤労所得者は、当該対象年の奨励金が精算されるため、同じ対象年分を定期申請または期限後申請として再提出する必要はありません。ただし、事業所得や就業人所得が追加で確認されるなど申告内容が変わった場合は、ホームタックスの申告審査情報を確認するか、管轄税務署に問い合わせる必要があります。世帯類型と所得要件。世帯類型は、配偶者扶養子女、70歳以上の直系存続の有無と、申請者配偶者の早急余額などに応じて区分されます。1世帯で要件を満たす人が複数いても、奨励金は世帯単位で判断され、 重複して支給されません。世帯類型一般的な判定基準2025年の夫婦算算総所得基準額単独世帯配偶子女70歳以上の直系存続がいない世帯人200万ウォン未満片働き世帯配偶者の総給与額などが300万ウォン未満であるか、扶養子女または70歳以上の直系存続がいる世帯3200万ウォン未満共働き世帯申請者と配偶者それぞれの総給与額などが300万ウォン以上である世帯4400万ウォン未満扶助奨励金は扶養子女がいる片働き共働き世帯が対象であり、2025年の夫婦合算総所得が7000万ウォン未満でなければなりません。ここでいう総所得は勤労所得だけを意味するものではありません。勤労事業宗教人所得と利子、配当、年金、その他所得など法令を含まれる所得を合算し、事業所得には業種別調整率が適用される場合があります。したがって、年俸や口座への入金額だけで資格の有無を断定してはいけません。配偶者と扶養家族の判定時の注意点、配偶者は法律上の配偶者を基準とし、事実婚関係は含まれません。扶養子女と70歳以上の直系存続については、年齢、年間所得金額、生計要件を合わせて確認します。重度障害者である扶養家族には、異なる年齢制限が適用される場合があります。世帯判定日と所得財産の基準には異なる場合があるため、ホームタックスに表示された世帯情報を確認する必要があります。財産要件と合算範囲財産は、2025年6月1日現在、申請者を含む世帯員が保有する財産を合算します。合計額が2億4000万ウォン未満でなければならず、1億7000万ウォン以上2億4000万未満の場合は、奨励金算定額の 50% 減額される基準が適用されます。財産の合算対象には一般的に次の項目が含まれます。住宅、土地建築物常用自動車電動金戸、賃貸保証金、預金、セキュリティ預金などの金融財産、株式、債券などの有価証券、ゴルフ会員権など各種会員権、不動産を取得できる権利、住宅担保ローン、電裸資金ローンのような負債は、財産価額から差し引きません。賃貸保証金には、実際の契約金額または法令上の評価方法が適用される場合があるため、国税庁の資料と実際の契約内容が異なる場合は、賃貸借契約書などの証明書類を準備する必要があります。誤破産線の減額と重複調整期限後申請の 5% 減額は、申請者が予想した金額や制度上の最大支給額ではなく、審査を経て計算された算定額を基準とします。例えば、他の減額充当事由がなく、審査算定額が200万ウォンであれば、期限後申請による金額は190万ウォンです。200万ウォンプ 95% 190万ウォン、次のような別との調整事由がある場合、実際の支給額はさらに異なることがあります。世帯員の財産合計が1000万ウォン以上である場合の財産減額、同じ扶助について除小奨励金と扶助税額控除を合わせて適用された場合の重複調整、国税滞納額があり法令に基づき支給額の一部が充当される場合、申請内容と国税庁の確認資料が異なり審査算定額が変更される場合、同じ扶養子女について扶助奨励金と扶助税額控除が重複すると扶助税額区控除等額が扶助奨励金から調整される場合があります。したがって年末調整や総合所得税申告で適用した区扶助税額控除の内訳も確認する必要があります。申請前に準備する事項案内文を受け取った人は案内文に表示された個別認証番号を準備すれば簡単に申請できます。案内文がなくても要件を満たすと判断した場合はホームタックスで直接入力による申請が可能です。 確認または準備する情報は罪です。本人認証手段と住民登録上の世帯情報、本人名義の連絡先と奨励金を受け取る口座、申請者と配偶者の2025年の所得内訳、扶養子女と直系存続の関係労消極情報、2025年6月1日現在の世帯員の財産内訳約、国税庁の資料と異なる所得、賃貸者財産内容を証明する書類口座を誤って入力すると支給が遅れる場合があるため、預金名義人と申請者が一致しているか、口座番号、金融機関を改めて確認する必要があります。公式の申請手続き、ホームタックスでの申請、国税庁ホームタックスの勤労庫助奨励金申請画面にアクセスします。共同金融認証書、官民認証など提供されている方法で本人認証を行います。案内文を受け取った場合は、個別認証番号を利用して案内された申請内容を確認します。案内文がない場合や、表示された資料が実際と異なる場合は、直接入力による申請を選択します。世帯員、所得、財産、連絡先と幹部口座を入力または修正します。減額の可能性と申請内容の確認文言を確認した上で提出します。ウルス番号と申請完了の有無を保存または記録します。ホームタックスのメニュー名称は、改変によって変わる場合があります。申請画面が見つけにくい場合は、ホームタックスで勤労助奨励金の期限後申請を検索し、該当する対象年が2025年であるかを確認します。案内文がない場合、案内文は申請の便宜を図るための資料であり、案内文を受け取っていないという事実だけで申請が禁止されるわけではありません。本人が要件を満たすと判断した場合は、ホームタックスの直接入力による申請で、人的事項、所得名足、電路金明細、口情報などを入力できます。反対に、案内文を受け取っていても、審査結果によって支給対象から除外されたり、金額が変わったりする場合があります。申請後の審査進行況の紹介、ホームタックスの勤労区助奨励金メニューで審査進行状況の紹介を利用すると、浮く月の有無と処理状況を確認できます。紹介する際は、必ず2025年分であることを確認する必要があります。保管要請を受けた場合は、指定された方法と期間に従って資料を提出する必要があります。住所や連絡先が変わった場合は、国税庁からの案内を見逃さないよう、登録情報を確認することをお勧めします。期限後申請分は、申請日から4ヶ月以内に支給することが原則ですが、実際の支給の可否と金額は審査結果に応じて決定されます。申請前の最終チェックリスト、2025年に勤労事業宗教人所得のうち1つ以上があったか、2025年分の半期申請ですでに処理される世帯ではないか、単独片働き共働きの世帯類型を正確に区分したか、夫婦合算総所得が該当する世帯類型の基準額未満か、2025年6月1日現在、世帯員の財産合計が2億4000万ウォン未満か、扶助税額控除と子女奨励金の重複調整の可能性を確認したか、口座と連絡先を正確に入力したか、2026年12月7日までに申請書を提出したか。